本日お読みする聖書箇所はマタイの福音書6章の10節、新改訳聖書2017年版新約聖書の10ページになります。マタイの福音書6章の10節、新約聖書の10ページになります。それではお読みいたします。御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。ただいまお読みした箇所から、御国が来ますようにと題して、鈴木手元牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
暑い日が続きますけれども、今朝も皆さんと共にこの礼拝に集うことができたことを心から感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。愛と恵みに富みたもう、私たちの作り主でおられる天の父なる神様、あなたの聖なるお名前を心から賛美いたします。すぐる一週間も守られて、私たち一人一人をこの礼拝へと招いてくださり感謝いたします。この礼拝を通してあなたの御名が崇められ、また御言葉の励ましをいただいて、それぞれの使わされ場へと出ていく私たちとならせてください。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、この時あなたの御声だけに聞くことができますように助け導いててください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように。お委ねして尊く主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。ご一緒にマタイの福音書6章に記された主の祈りを読んでいます。主の祈りはマタイとルカの福音書に伝えられていますが、マタイの福音書の方では祈りについての教えの中で語られています。6節でイエスは弟子たちに、あなた方は偽善者のように人に見せようとして祈ってはならないと教えられました。偽善者たちは大通りの角など人目のつくところで祈り、自分が信心深いものであることを示そうとするが、御国の民であるあなた方は彼らのようであってはならない。むしろ祈るときには自分の奥まった部屋に入って戸を閉め、神にだけ心を向けて祈るようにとイエスは教えられたのです。問われているのは、誰に心を向けて祈っているかということです。自分一人で祈るときも、他の人と一緒に祈るときも、私たちの思いはただ神にだけ向けられなければならないとイエスは教えておられるのです。また7節でイエスは、祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけませんと教えられました。異邦人とは異教徒のことです。創造主なる誠の神ではない異教の神々を信じる者たちは、多くの場合同じ言葉を繰り返して祈り、祈りの量によって自分たちの神を動かして自分たちの願いを叶えようとします。それに対しイエスは言われます。御国の民であるあなた方は彼らのように同じ言葉をただ繰り返して祈ってはいけません。あなた方の父はあなた方が求める前からあなた方に必要なものを知っておられるからです。祈るときには祈りを捧げようとしている神がどのようなお方か正しく意識して祈る必要があるとイエスは教えておられるのです。父なる神は私たちの行いも思いもすべてを知っておられます。イエスは神が私たちの父であり、私たちの必要を知っておられ、私たち一人一人に良いものを与えようとしておられるお方であることを覚えて、安心と信頼を持って祈るように教えておられるのです。そしてイエスは私たちがどのように祈るべきか、その模範としての祈りを教えられたのです。それが9節から13節に記されている、主が弟子たちに教えられた祈り、主の祈りです。この祈りは福音書全体の総括とも言われ、主イエスの御教えのエッセンスであふれています。この祈りを祈ることによって、私たちの思いは主イエスの御教えに向けられ、神の御思いに近づけられるのです。 そのようにこの祈りを祈る私たち自身がこの祈りを生きるものとなることが期待されているのです。この主の祈りは天にいます私たちの父よという呼びかけに続いて6つの願いが祈られます。そのうちの前半の3つは神についての祈りで、後半の3つは私たちについての祈りです。この祈りの順序が大切です。私たちは祈るとき真っ先に自分の願いを祈ってしまいがちですが、イエスは父なる神への呼びかけに続いて神の栄光を求めて祈るようにと教えています。祈るとき私たちは地上の関心事から出発してはならないのです。徹底して神の御名と御国と御心を意識して神の御前に立ち、その後に私たち自身の願いを祈るようにと教えられているのです。前回は御名が聖なるものとされますようにという第一の願いを読みました。この第一の祈りは私たちがこれから祈る祈りの方向を決定し、またこの祈り全体の最終目的をも言い表しています。神の御名は最も聖なるものであって完全に清いので、誰もそれ以上清くすることはできません。ですから聖なるものとされますようにという願いは、神の御名自体が聖なるものとして変化することを願っているのではなく、むしろ神の御名を取り巻く人々の変化を祈っているのです。つまり世の人々や私たちキリスト者が神を正しく聖なる方として認め、その栄光をふさわしく称えることができますようにと祈っているのです。この御名が崇められますようにという祈りの前提には、私たち人間が神を崇めていないという現実があります。むしろこの世において神の御名は軽んじられないがしろにされています。旧約のイスラエルの民がエジプトの苦役から救い出され神の民とされていながら、神への感謝を忘れ神を礼拝することをないがしろにし、自分の欲望を満たしてくれる偶像を追い求めたように、人類は誠の神を神として崇めず、作り主なる神の代わりに作られたものを拝み、神の栄光を神ではないものに変えてしまったのです。世の人々はこの世界の作り主であり、すべての恵みの与え手である神に背を向け、神の御思いを無視して好き勝手に生きることを優先しています。それでイエスはそのように神の御名が無視され軽んじられている現実の中で、神ご自身が正しく崇められることを祈り求めるように、御国の民である私たちに教えておられるのです。そしてそのような神が神として敬われず欲望が支配する世にあって、御国の民である私たちキリスト者は、私たちのうちに与えられているキリストの光を輝かせ、人々が神を崇めるようになるように良い行いに励むことが求められているのです。そのような神が神として敬われず欲望が支配する世にあって、御国の民である私たちは、私たちのうちに与えられているキリストの光を輝かせ、人々が神を崇めるようになるように良い行いに励むことが求められているのです。しかしそれは何か立派な生き方や偉業を成し遂げるというよりも、神にすがり困難な状況の中でも神の愛に結ばれ慰めと希望をいただいて歩むことであるということを前回お話しさせていただきました。主イエスがゲッセマネの園で父なる神にすがって正直な思いと信頼を持って祈られたように、私たちも神にすがり、私たちの思いを超えて最善をなしてくださる神を信頼し、困難や不自由の中にあっても平安と希望に結ばれて歩むことが神を証しすること、神を崇めることなのです。さらに聖書は、私たちがイエスの愛に結ばれて互いに愛し合って歩むことを通して神は栄光をお受けになると教えています。さらに聖書は、私たちがイエスの愛に結ばれて互いに愛し合って歩むことを通して神が栄光をお受けになると教えています。ヨハネの福音書13章34節35節と15章の8節でイエスはこのように言われています。 私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを、すべての人が認めるようになります。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。私たちがイエスの愛に結ばれ生かされて、互いに愛し合って歩むこと、隣人を自分のように愛することも、神を崇めることであると聖書は教えているのです。イエス・キリストに表された神の愛を受け取り、平安と希望に満たされて、信仰の仲間たちや隣人たちを愛する、そのような歩みを通して、私たちは神の愛を証ししていくのです。今日はその続きです。第二の願いは、御国が来ますようにです。原文のギリシャ語では、あなたの王国が来ますようにと祈られています。御国は、天の御国や神の国という言葉でも聖書の中に述べられていますが、これはすべて同じ意味です。御国は、天の御国や神の国と同じ意味です。そしてこれは、神のご支配を意味するものです。御国、天の御国、神の国は神のご支配を意味するものです。この第二の願いは、前のあなたの皆が聖なるものとされますようにや、後ろのあなたの御心がなされますようにという祈りと緊密に結びついています。神の皆が完全に崇められるためには、最終的には御国が完成し、天で神の御心が完全に行われているように地でもなされる必要があるからです。神の皆を崇めず、神の主権を認めず、神の御心に背き続ける世にあって、私たちは皆が崇められ、御国が完成し、御心がなることを祈り求めるのです。神の御国とは、神の愛のご支配、神の愛がすべてを、神の愛がすべての人を覆い、完全な平和、シャロームがもたらされることであると言えるでしょう。神の御国とは、神のご支配のこと、神の愛がすべての人を覆い、完全な平和がもたらされることであると言えるでしょう。この第二の願いは、そのような神の御国、神の愛のご支配が、今ここに、私たちの間にも来ることを祈っているのです。イエスが初めに述べ伝えられたことは、天の御国が近づいたということであり、悔い改めて福音を信じなさいということでした。それ以来、イエスはいつも神の国について語り、弟子たちや人々に教えてこられました。御国と聞くと、私たちが真っ先に思い浮かべるのは、地上の生涯を終えて迎えられる天国のことであるかもしれませんが、キリスト教において御国とは、死後に迎えられるところだけにとどまりません。キリストを信じ、その復活の命に結ばれ、永遠に生きておられる神との交わりに生かされるなら、私たちは今現在も神の御国、神のご支配の中に生かされているのです。私たちは御国の民として、地上の生涯においても天にある喜び、平安、慰め、希望に結ばれて歩むことができるのです。イエスは私たちをこの愛と平和に満ちた命に生かすためにこの世界に来てくださったのです。そしてイエスはこの神のご支配、イエスはこの神のご支配が広がっていくことを祈り求めるように私たちに教えておられるのです。聖書の中には、御国がすでに来たという教えと、御国がやがて来るという教えの両方があります。聖書の中には、御国がすでに来たという教えと、やがて来るという教えがあります。聖書はイエス・キリストによって神の国がこの世界に到来したと教えています。ルカの福音書11章と17章でイエスはこのように告げておられます。 しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。また17章では、神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとかあそこだとか言えるようなものではありません。見なさい、神の国はあなた方のただ中にあるのですと語られています。イエス・キリストの到来によって神の国はもたらされ、御国の民である私たちを通して今も拡張し続けているのです。そして神の国は終末におけるイエスの再臨によって完成すると聖書は教えています。その時すべての悪は裁かれ、あらゆる苦しみ悲しみは滅ぼされ、すべての不安が取り去られて、栄光に満ちた神の完全なご支配が実現するのです。御国が来ますようにとは、地上の働きを成し遂げられ天に昇っていかれた主イエスがまた同じ姿でおいでになる再臨によって、そのような神の完全なご支配がなされることを祈っているのです。御国の完成は、私たちにとってすべての願いが成就するときです。私たちの罪との戦いは終わりを告げます。またすべての病は癒され、もはや死もなく悲しみも叫び苦しみもありません。イエスが御国が来ますようにと祈るように教えられたのは、私たちがこの御国の完成を待ち望み、平安と希望に結ばれて生きることを願っておられるからです。イエスが御国が来ますようにと私たちに教えられたのは、私たちがこの御国の完成を待ち望み、平安と希望に満たされて生きることを願っておられるからです。大切なのは、私たちが神の国を全く現在だけのものとも、全く将来だけのものともみなさないことです。神の国は今来たりつつあり、またやがて来るのです。神の国、神の愛のご支配は、まず御国の民である私たちキリスト者の心の中に実現されるものです。神の国、神の愛のご支配は、まず御国の民である私たちのキリスト者の心の中に実現されるものです。御国が来ますようにと祈るとき、私たちは自分の心において神のご支配がますます拡大し強固になり、揺るぎないものとなることを願い求めているのです。私たちの抱える自己中心の思いや不信仰が退けられ、私たちの心が神の愛と平和で満たされて、神の御心に従っていくことができますようにと祈っているのです。そしてそれが、私たちの心に与えられている平安と慰めが教会、家庭、社会と広がっていくことを祈り願っているのです。今日の中心聖句には、ルカの福音書13章18節から19節の御言葉を選びました。主語に印刷してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。ルカの福音書13章18節19節。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょうか。何に例えたらよいでしょうか。それはからし種に似ています。ある人がそれを取って自分の庭に撒くと、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。私は東日本大震災で被災された方々の心の支援のために、2013年から2021年まで8年間宮城県に住んで、子供から年配の方までたくさんの方に関わらせていただいてまいりました。その当時、私はからし種コミュニティネットワークという名前で活動させていただきました。この心の支援の活動をからし種コミュニティネットワークという名前で活動させていただいてきました。 この名称は今日の中心聖句で選びましたルカの13章18節19節の御言葉から付けたものです。この名前は被災地においてお一人お一人との小さな関わりを大切にし、そこから神の愛と慰めが大きく広がっていくことを願って付けたものでした。からし種は植物の中で最も小さい種だけど、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が巣を作るほどになると教えられていますように、お一人お一人との小さな関わりから家族や地域に神の愛と慰めが大きく広がっていくようにという思いで名付けたわけでした。イエスはこのからし種の例えを神の国の例えとして語られました。主イエスご自身も救い主としての公の働きを開始されるときに、神の国は近づいたと人々に告げておられるように、神の国はイエスご自身において到来していると聖書は教えています。父なる神からこの地上に使わされたイエスは神の愛の完全な現れであり、神の愛そのものであると聖書は伝えています。そしてこのイエスにおいて到来した神の国、神の愛のご支配は小さきところに表されると主イエスは教えておられるのです。主イエスは故郷のナザレの街道でイザヤ書の巻物を手に取り朗読された時、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現したと言われ、ご自身が罪の力とあらゆる苦しみ悲惨から人々を解放するメシア、救い主として来られたことを告げられました。貧しい人に福音を告げ知らせ、囚われている人に解放を、目の見えない人には視力の回復を、圧迫されている人には自由を与える解放者として、ご自身が来られたのだとイエスは宣言されたのです。その宣言の通り、主イエスの愛の御業は弱い者、悲しむ者、望みなき者、力のない小さい者において表されていることを聖書は伝えています。聖書には主イエスが神の子としての御力によって病人たちを癒された出来事が多く記されていますが、主イエスの愛の御業は目の不自由な人、足の不自由な人、孤独な人、苦しんでいる人、悲しんでいる人の上に表されているのです。主イエスは私たちの弱さ、悲しさ、乏しさを知って慈しんでくださり、そこに愛の御業を表してくださるお方なのです。病気を癒された人々が受け取ったのは体の癒しだけではありません。彼らはイエス・キリストに表された神の愛を受け取り、自分たちがどんな時も神の永遠の愛のご支配の中にあることを知る霊的な救いも受け取ったのです。自分の全存在が神の愛のご支配の中にあること、過去も現在も未来も神が共にいてくださって、自分の苦しみも弱さも寂しさも全てを知って、その全てに慰めを与えてくださるという全時間的、全存在的な救いと平安、シャロームを受け取ったのです。イエスを信じ、救いの恵みに預かった者たちは、過去には慰め、現在には平安、未来には希望をいただいて、与えられた人生を感謝と喜びにあふれて歩むことができるのです。そして、からし種のように、一人の人が受け取った愛と慰め、平安と希望は、周りの人々に広がっていくのです。被災された方々の心の支援の取り組みの中で、私が教えられてきましたことは、心の復興とは震災の悲しみや辛い経験は全部忘れましょうということではなくて、その悲しく辛い出来事も自分の人生の大切な部分として抱きしめることができるように支援することであるということでした。私が教えられてきましたことは、心の復興とはその悲しく辛い出来事も自分の人生の大切な部分として抱きしめることができるように支援することであるということでした。悲哀、悲しみ憐れむということと、悲嘆、 嘆き悲しむということとは違うと言われますが、悲しみ哀れに思うという悲哀は人間らしい感情であり、大切にされるべきものでしょう。おそらく私たちが亡くなった方たちに対してできることは、その方がいないことを悲しむことであると、そのことだけであると思われます。ですから、この悲しみ哀れむ悲哀ということは大切にされるべき感情でありましょう。それに対して悲嘆は、悲嘆に暮れると言いますように、ずっと悲しみ嘆いている状態、生きる望みを失い、悲しみや寂しさに心が支配されてしまっている状態です。そのような悲しみや心の痛みは和らげられ癒される必要があるでしょう。私たちキリスト者たちは、そのように傷ついている方たちの隣人となり、寄り添い共に生きる中で、キリストにある慰めと平和シャロームを分かち合う務めに召されているのではないでしょうか。昨年の正月に起きた能登半島地震でも、大切な家族を失い、家などを失った方々が大勢おられます。突然何もかも失って、これからどうやって生きていけばよいのだろうかと悲しみに打ちのめされ、希望を失っている方々がおられます。そうした方々に主の愛に生かされ、主から誠の慰めをいただいている私たちを通して、少しでも安らぎを届けることができるように、そしてせっかく助かった方たちが微笑みを取り戻し、希望を持って生きることができるように、親身になって関わることが私たちに求められていると思うのです。それは自然災害の被災者だけに限りません。孤独を覚える方たち、生活に困窮する方たち、体や心に弱さを抱える方たち、心の傷や大きな喪失を抱える方たち、過去の失敗や挫折から立ち上がれずにいる方たち、私たちキリスト教会は、そのような望みを失い、生きづらさを抱えておられるお一人お一人に寄り添い、言葉と関わりを通してキリストの慰めを分かち合い、生も死も支配され、憂いも悲しみもすべてを知ってくださっている神に委ねて生きる幸いを分かち合う務めに召されているのではないでしょうか。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさいと使徒パウロが教えていますように、教会は主にある慰めを分かち合う慰めの共同体です。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさいと教えられていますように、教会は主にある慰めを分かち合う慰めの共同体です。また一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶと教えられていますように、教会の仲間たちは信仰の旅路を共に歩む霊的同伴者です。教会の仲間たちは信仰の旅路を共に歩む霊的同伴者です。置かれている状況や抱えている問題はそれぞれ違っても、共に主を仰ぎ、共に祈り合い、励まし合って歩むように私たちは召されているのです。私たちがいただいている神の愛と慰め、人知をはるかに超えた神の平安を分かち合うことを通して、神の御国は前進し広がっていくのです。私たち自身もこの世にあって、さまざまな苦しみや問題に悩まされますが、主イエスがこの地上にまかれた愛の種、地に落ちた一粒の麦となってくださったイエスの愛の種は、そうした私たちの弱さや欠け、惨めさにおいて働き、愛のあふれるところとするのです。そしてその主イエスの慰めの御業、愛のご支配は、私たち一人一人を通して家庭や地域、社会全体に広がっていくのです。この神の御国の成長拡大は、まず私たち自身の抱える弱さ悲しみが、神の永遠の愛に結ばれ取り扱われ、主イエスの愛といたわりを受け取るところから始まるのだと思います。この御国の成長拡大は、まず私たち自身の抱える弱さや悲しみが、神の永遠の愛に結ばれ取り扱われ、 主イエスの愛といたわりを受け取るところから始まるのだと思います。私たちの抱える悲しみや辛い出来事が神の完全な愛に結ばれることによって和らげられ、愛されている実感の中で受け止め直されることによって、自分の人生の大切な部分として抱きしめることができるようにされていく、そのように一人一人の心が神の愛で満たされ癒されていくために、私たちは神が与えてくださっている慰めの共同体、教会の交わりを大切にして、支え合い、いたわり合い、重荷を担い合って歩み続けるものでありたいと思うのです。私たちは小さきところにおいて出会ってくださり、御業を表してくださるイエス・キリストに心を向けて、悲しみや困難を抱える人々と共に歩み続けて、慰めと希望の福音を分かち合って歩むものでありたいと思います。御国が来ますように、このように祈る私たちは、この世界が神によって完全なものとされることを願って祈ります。同時に私たちは、ただ神の力ある御業を期待するだけでなく、神の支配の中に自らを置き、私たちの周りに神の御国を表す神のしもべ、神の道路者としても召されていることを覚えたいと思います。私たちは、この世界が神によって完全なものとされることを願って、御国が来ますようにと祈ります。同時に私たちは、ただ神の力ある御業を期待するだけでなく、神の支配の中に自らを置き、私たちの周りに神の御国を広げていく、神の道路者としても召されていることを覚えたいと思います。神の国は、国境を有するどこかの国というのとは違って、神が支配されるところです。それは時代や空間を超えています。この地上において、神の国と一番深く結びついているのが教会です。教会は御国ではありませんが、御国と密接な関係にあるのです。教会とは、神の御国の民であり、すでに神の支配の下で生き、その支配を宣言する終末的共同体なのです。教会は御国ではありませんが、御国と密接な関係にある。教会とは神の御国の民であり、すでに神の支配の下で生き、その支配を宣言する終末的共同体なのです。御国が来ますようにと願いつつ、私たちが神の愛のご支配と無関係の生き方をすることは許されません。目の前に傷ついている人々、見捨てられている人々がいるのを見過ごしにすることは神の御心ではありません。私たちはキリストの愛に結ばれ、神の愛のご支配を広げていくその使命に召されており、神の愛のご支配が私たちを通して他の人々にも及ぶようにと祈るのです。お祈りいたします。神の国は何に似ているでしょうか。何に例えたらよいでしょうか。それはからし種に似ています。ある人がそれを取って自分の庭にまくと成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。イエス・キリストの父なる神様、御言葉を感謝いたします。今日は主の祈りの中から、御国が来ますようにという第二の願いに聞きました。私たちはあなたの完全なご支配、あなたの完全な愛のご支配がこの世界に完成することを願って祈ります。また同時に私たちは、そのあなたの御国、あなたの愛のご支配を広げる道路者として召されていることも覚えました。私たち、あなたからいただいている教会の信仰の仲間を大切にし、そして私たちと同じ時代に生かされている、あなたが愛しておられる一人一人に、慰めの福音、あなたにある平安と希望を届けていくことができますように、強め導いていてください。そのためにも、まず私たちの心があなたの愛のご支配の中に置かれ、 あなたの愛と平和で満たされますように。どうぞ聖霊の助けをお与えください。私たちの救い主、尊いイエス・キリストの名前でお祈りいたします。アーメン。